来週から聖週間、聖なる1週間です。受難の主日、日曜日8時、そして聖木曜、聖金曜、復活徹夜祭は、夜6時だったですかね。それから復活の主日の日中が20日の8時となっております。で、ずっと1年間の当番表を私がこうやりくりしてるんですけど、稲田神父さんから、常任神父さんから、主任神父様、私浜脇に行く日がもういよいよなくなってきたので、13日の日曜の8時のミサは私に行かせてくださいって言われたんですよ。本当に控えめな人で、よっぽどのことがないと私に言ってきたりしないんですけど、ああ気づかなかったなと思ってですね、でそうだねと思って入れ替えをしました。まあ私の望みとしては、受難の手術からご復活の日中の手術まで、一人の司祭がこの一人の司祭がこうイメージした聖週間を体験していったがいいかなって思うんですけど、もう今年はやむを得ません。受難の手術13日だけは、常任神父さん、移動する常任神父さんにお願いしようと思います。2年間一緒に暮らしましたけど、本当に分かったかというと、私分からなかったかもしれません。まあ、それは助任からも主任のことが2年間見てきたけど分からなかったと思ってるかもしれません。なかなか人間は奥深いなと思ったりします。今週の福音朗読をこの味わうために、教会のこれからの暦のことをちょっと考えてみましょう。今週は四旬節第五主日で、来週は受難の主日、聖週間が始まります。聖週間に入る前に、四旬節の過ごし方の総まとめになるのが今週の福音朗読ではないかなと考えました。律法学者やファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女性をイエスのもとに連れてきます。朗読にもありました、イエスを訴える口実を得るためでした。もしイエスがこの女性に石殺しを命ずるなら、当時ローマに占領されていたユダヤの国は、死刑に関する権限をこの占領国のローマから取り上げられていたと思われますから、ローマの禁令を犯した角で彼をローマの方に訴えることができます。逆にこの女性を多めに見て釈放するなら、朗読でモーセの律法に書いてありますよねっていうことですから、律法違反と騒ぎ立てることもできます。どちらにしてもこの事件は彼らにとって絶好の機会になっていました。ここには私たちが陥りやすい過ちが含まれています。それは誰かを引き合いに出して、あの人よりは正しい、あの人よりはマシだと考える傾きです。罪深いと思われる人を引き合いに出して、私たちは正しいことをしようとしています、違いますかねと迫っているわけです。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。これは人々に考えさせる時間を与えたのかもしれません。神様の前で罪が大きい小さいとか、罪が多い少ないとか、それってどれほどの意味があるのでしょうか。パウロの手紙にあるように、 裁きの場合、一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときにはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからです。神の働きはこの通りだと思います。イエスはパウロが後に手紙に書いた通りのことを実行なさいます。恵みが働くときにはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下される。罪人を仕立て上げ、自分はあの人よりマシだと考えがちなこの世界に、イエスは私もあなたを罪に定めないと明言して、すべての人に恵みをもたらすために来たと証明なさるのです。今年の四旬節、私たちはどのように過ごしてきたでしょうか。工夫して改心と償いの技に取り組んできたでしょう。また愛の技を積極的に取り入れてもきたでしょう。ただその中でもし誰かが心に浮かび、あの人よりは四旬節を立派に過ごしてきたと思うならば、私たちは誰かを罪人にして自分を正しい人にしている、今日の朗読の宗教指導者と変わらないのではないでしょうか。ご復活のお祝いまであと2週間あります。この間イエスは私のためにどのように接してくれるでしょうか。自分が過ごしてきた四旬節をあの人よりはマシだと思っているなら、イエスは今も私たちが考えを改めるまで、かがみ込み指で地面に何かを書き続けられるでしょう。私たちがイエスの他に頼る方はいませんと謙虚さを保つなら、私もあなたを罪に定めないと言ってくださるでしょう。これからが四旬節の総仕上げの日々となっていきます。